の部分も含めて、このヨハネによる福音書第4章 この後半のところを通して、教会の印という題で説教させていただきたいと思っています。皆さんは、ああ、今自分は教会にいるな。ああ、私は本当に今教会にいるんだな、という経験をしたことがあるでしょうか。何言ってるんだろう、あの人。今、自分は教会にいるじゃないか。そう思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私がここで教会というときに、それは教会堂ではありません。教会の建物ではありません。今日私は教会の建物にいるなということではありません。教会です。人の集まりである教会です。ああ、今、私は教会にいるんだなって。しみじみ、感謝の中で感じたことはあるでしょうか。今、本当に私は教会にいるんだ。今、本当に私は教会で生かされてるんだ。そのことを実感を持って、覚えたことはあるでしょうか。私が何度も読んで役員の皆さんにも紹介したことのある本にビル・ハイブスという人が書いた、シカゴの郊外の大きな教会の牧師をしていらっしゃいますが、そのビル・ハイブスという人が書いた教会の再発見という本があります。その中にはいくつかの印象的なエピソードを挙げて、それぞれにこれが教会であるという言葉が続いている、まあ、そういうエピソードが続く、そしてこれが教会である。その言葉でこの本が始まっていくんですけれども、本当に素晴らしいなと思います。素晴らしいなと思うので、いくつか皆さんにご紹介したいと思いますね。例えばこういうエピソードが書いてあります。月曜日の晩、アンジーはいつもの駐車場を通り過ぎて、教会の敷地の後ろにある修理工場の近くに車を止めた。彼女は神様と、そして毎週月曜日の晩に無料奉仕してくれる機械工の人たちに心の中で感謝しつつ教会の建物に向かう。アンジーはシングルマザーの集会に出席し、彼女の娘は離婚家庭の子供たちの集会に参加する。その間、油の匂いのするヒーローが彼女の車の下に潜り込んで、遊女員と交換するのである。これが教会である。まあ、こんなことも書かれています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。また、馬鹿者というものは、言うようなものは、燃えるゲヘナになり込まれます。だから、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし、兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。皆さん、これがどんな意味かわかりますか？牧師が言った。ならば、喜んでそれを実行しますか？まだし残していることがあるなら、生産を受けるのはやめてください。牧師の言葉に人の動く気配が街道の隅々にまで広がった。数分のうちに何百人という人が席を立った。公衆電話に列を作る人、誰もいない部屋に行って主に向かって告白をする人、家に帰る人もいた。こうして和解の技が始まったのである。これが教会である。そんないくつかの例が挙げられているんですが、まあそれを挙げていると多分メッセージの時間全部終わってしまうと思うので、ここまでにしてもう一つだけ最初に挙げられている例をお分かちしたいと思います。五輪中です。救急隊員はカレンの心の衝撃を和らげるようにゆっくりと静かに事実を告げた。しかし、その事実はミサイルのように彼女を襲い爆発した。衝撃と寂しさに包み込まれたカレンは現実からぐいと引き離され、痛みのない無感覚状態へと押し出されていくかのようだった。しかしその時、アンの優しい手のぬくもりが彼女を現実へと引き戻した。 ジェフが力強く抱きしめた。ジェニーのささやく言葉が一人ぼっちではないことを思い出させてくれた。デビッドの目からこぼれる涙は、カレン自身のせき止められていた涙を注い出し、悲しみを押し流してくれた。2年以上の間、ティムとカレンは、彼らの指導するスモールグループの一人一人に、時間と労力と愛を注いできた。その愛が、今度は彼らを取り囲み、痛々しい悲しみを和らげているのである。これが、教会で、一つ一つが教会の大切な要素であります。その中でこの最後の例は、特にイエス様の最後の晩餐の中で弟子たちに対して言われた言葉を思い出させてくれます。それは週報の表紙にもプリントをしておきました、ヨハネによる福音書の13章の34節から35節の言葉であります。私は34節最初から読みますね。プリント、主法のプリント途中からだと思いますが、私は最初から読みいたします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなた方が私の弟子であることを、すべてのものが認めるであろう。私たちが、互いに愛し合っていく中で、互いに尊敬し受け入れ祈り合っていく中で、それはイエス様の弟子の印なんだ、教会の印なんだというのであります。教会の印、いろんな印があると思います。私は本当に教会にはいろんな印があると思います。例えば先ほどアルタの中にあったように、御言葉が語られて、その御言葉に応答する人がいる。これは教会の印です。本当に、この社会に仕える人々が起こされていく。それも教会の印です。でも、ここにはっきりと聖書に書いてある。教会の印は、私たちが互いに愛し合っていくことであります。互いに尊敬し、受け入れ、祈り合っていく、そういう関係の中に、イエス様が私たちを愛してくださった、この愛の中に、私たちも互いに愛し合っていくことの中に、イエスの弟子の印、教会の印があるのであります。先ほど読んでいただきましたヨハネ第一の手紙の中にも何回もそのことが出てきています。7節、ヨハネ第一の手紙の4章7節に戻りますが、7節に最初に書いてありますね。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は、神から出たものなのである。そして11節にもありますね。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。そして19節。私たちが互いに愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくれたからである。本当に大切なメッセージなんだと思います。だってこんな短い間に何回も何回も何回も何回も出てくるのであります。でも、私の中にずっと恐れがありました。皆さん、長くこの教会に集っている方々の中には、そんなに、こんなにたくさんメッセージで、聖書の中に出てくるのに、あまり語られてこなかったなと思われるかもしれません。私の中に恐れがありました。このような聖書の箇所からメッセージを語ることに恐れがありました。それは、このような聖書箇所を読むと、私たちが教会で愛されることを求め、そしてそれが満たされないときに、どうしてこれは教会なのに、そういう声が起こる。先ほどのカレンを支えた仲間のように、そういう例を読むたびに、私はこういう経験を教会でしてきただろうか。教会でしてきていないならば、これは教会じゃないんじゃないか。思う人々が出てくることがあるんじゃないか。期待して裏切られるのは怖い。期待して裏切られるのは痛い。だから、いつしか私たちは自分の心を守るために、期待しないようになってきてはいないだろうか。そこそこな期待にしておいて、 期待して裏切られるのは辛いから、そして教会も人の集まりだからという言葉を否定的な意味で使って、言い訳のようにそれを使っていることがあるではないだろうかと思うのであります。でも本当にはっきりと認めるべきであります。神様は私たちが愛し合うようにと命じられたのであります。それは人間の不完全さはあります。でも神様はその中で愛し合うようにと命じられたのであります。そして教会を経験するように、その中で神ご自身を経験するようにと命じられたのであります。12節の言葉、この12節の言葉は本当に大切です。神を見た者はまだ一人もいない。神様見えないって、神様見えないんだ。じゃあなんでいるってわかるの？神様見えないじゃない、人々は言うかもしれない。でもここで言われているのは、もしも私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにいます。私たちが愛し合っている中に神様いらっしゃるんだよって、目に見えなくてもわかるんだよって。そしてその神様の愛が私たちのうちに完全にされていく。私たちが互いに愛し合っていく中で、その神様の愛が完全にされていくっていうのであります。神様、目に見えない、見えない神様、どうするん、どーんと感じたとか、ドカーンと来たという神秘的な経験を神様が与えてくださることがあるでしょう。聖書の中にもそういうこと、例がたくさん書かれています。パウロも経験しました。でもこの聖書の箇所ははっきり言っています。神様を表すのはあなた方の中にある愛だと。あなた方が互いに愛し合っていく中に、互いを大切な存在として認め、受け入れ、支え、祈っていくときに、その中に神様が現れていく。神様の愛が現れ完成していく、そこまで言われるのであります。ですから私たちが伝道しようと立ち上がることもいいでしょう。でもそれとともに、互いの間に互いを尊重し大切にする思いがある、痛みを共有し共に祈り合う関係がある、それが神様がおられることを証ししていくのではないでしょうか。そしてそこには一つの大切なメッセージが込められています。それはイエスの言葉だと、私があなた方を愛したようにという言葉であります。このヨハネの言葉だと、神が私たちを愛したように、神様がまず私たちを愛したように、神様が私たちを愛したようにです。神様が愛してくださったから、いつもいつもそれが出発点です。私たちと神様との間の関係もそうです。私たちが神様を愛したから神様を愛してくださったわけではないと、どっかにありましたね。9節ですか、違う、10節ですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった。私たちが神様って、神様を求めて、そう、ああお前は求めてくれたか、じゃあ私はあなたを愛そうって神様が答えて愛してくださったんじゃないんですね。まず神様が私たちを愛してくださった、そこに愛がある。愛するのって強さがいります。愛するのって力がいます。私もですね、動かされやすい人間でありまして、人の影響を受けやすい人間であります。人の言いなりになるのは、人の期待に応えるのは楽かもしれません。あっちの人にそうですね、こっちの人にそうですねって八方美人的に迎合的に生きていると、それにはエネルギーはいらないでしょう。そうですね、そうですねと言ってればいい。でもだんだん自分を見失ってしまうでしょう。誰の人生だろう。でもそれって愛ではなくて恐れで動いてるんです。私はどう思われるだろうか、恐れで生きてるんです。人の顔色を恐れて迎合的にやってるんです。いい人だと思われるかもしれませんけれども、それは愛ではありません。それはイエス様が私たちに求められた、神様が あなた方は互いに愛し合いなさいと言われた愛ではありません。みんなと調子を合わせてやっていくというのは、この聖書が言っている愛ではありません。どんなに周りの評判が良くても、それは愛ではありません。恐れです。そうではなくて、自分から人を愛していくのには力が必要です。皆さん、力ありますか？人を愛する力ありますか？ないですよ。本当に弱い。内的な平安と言いましょうか、人生の軸というものが必要であります。私はこの2月、もう何度もあちらこちらで申し上げているんですが、この2月の集会を休んで祈って神様の前に出て過ごす期間を持たせていただいて、本当につくづくそのことを思わされました。自分はいかに状況に振り回されて迎合的な生き方をしてきただろうかと、自分を見失ってきただろうかと、逆に静かに祈り、聖書を読み、信仰書を読み、何が大切なんだろうかと思い巡らし、自分の中に神様との関係がしっかりできて、軸ができることがどれだけ必要だったかと。その中で人と話をしたり、話を聞いたりすることがどれほど有意義なことか、どれほど楽しいことか、どれほどエキサイティングか、そのことを本当に思わされます。それなりにエネルギーはいます。でもそれは内側にある平安に支えられて、ああ、私はこのように歩むべきなんだ、このように歩んでいいんだ、その自分の中にある平安に支えられているエネルギーであります。この聖書の箇所を読むと、私たちの人生の軸がこの神様があなたを愛したようにということであることがわかります。私たちが人を愛していくことの軸が何であるかというと、それは神様があなたを愛したんだから、あなたは神様に愛されている特別な素晴らしい尊い存在なんだから、それが軸にあることがわかります。私たちが互いに愛し合うことができるために、私たちに平安を与え、力を与え、エネルギーを満たすこの方、このものがこの神様の愛であり、それが9から10節に書いてあることですね。ちょっと読みましょうか。9から10節。神はその一人を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。神が私たちがまだ神様に背を向けている時から、私たちのことを愛してくださって、一人子であるイエス様を送ってくださった。私たちの罪のために贖いの供え物、すなわち私たちの罪のための身代わりとなってくださったイエス様、本当にあの十字架の上で釘を打たれて、あの十字架の上で私たちの身代わりとして神様に捨てられて、本当なら私たちが捨てられなきゃいけない、本当なら私たちが神様からこの目を背けられて当然である、そのようなものであるのに、その私たちの罪を全部神様はイエスの上に乗せて、イエスが捨てられてくださった。我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか。究極の叫びを神様に叫んで、イエス様は十字架の上で死なれました。どうしてですか。私たちの罪を背負われて、私たちの身代わりになってくださったんです。その神様は、今も私たちに目を留め、私たちと共に歩み、私たちを支え、満たし、導いてください。本当に私たちの人生に興味を持って、いや、興味じゃない、私たちの人生を本当に大切に思ってくださって、私たちの人生を、生まれたその瞬間から、これから歩んでいく後まで、導いてくださるお方であります。神の愛がそこから注がれている。 それがこの軸が私たちが愛を与えていく、愛を注いでいく、互いに愛し合っていくための軸であります。受けるのはまず神様に受けて、誰かが愛してくれない、あの人がこうしてくれない、そうじゃなくて神様に本当に愛されている喜びに満たされて、そして人に対して与えることを願う愛の源なのであります。これがあるから、このイエス様がいらっしゃるから、この神様の愛があるから、12節にあるように聖霊様が私たちのうちに与えられ、その愛が分かるようにしてくださったから、私たちは愛することができるのであります。本当に神様の愛に満たしていただきましょう。もっともっと神様の愛を分からせていただきましょう。経験させていただきましょう。イエス様の十字架分かってる、分かってますか。分かってると思ったら分かってることも分かってないんだってパウロは言いましたけど、本当に私たち分かってないんでしょうね。私も子供の時よく十字架の話を聞くと分かってると思ってました。もうちょっと気の利いた話ないの思ってました。でもそれは私がイエス様の十字架が分かってなかったから思った。イエス様の十字架が分かった時に、いやその前に自分の罪深さがあった時に、自分の罪深さが本当に徹底的に分かった時に、聖霊様によってそれに打ちのめされた時に、それでも愛してくださり、私のためにイエス様がの十字架の上で死んでくださった、神の愛が嬉しくなりました。でもそれは一回の経験で、今思わされるのは本当に私たちは何度も何度も恐れにとらわれる、何度も何度も自分自身の軸を失う、だから神の愛が分からなくなる。いつもいつもこの十字架のもとに帰っていこうじゃありませんか。いつもいつもこの十字架のもとに帰っていきましょう。だからパウロは言ったんです。この私たちにとっては、私にとってはイエス・キリストの十字架以外誇りとなるものはあってはならない。本当に私たちの実績も、私たちの過去の経験も、私たちがこういうことを経験したとか、こういうことをやったとか、こんだけ連動したとか、こんだけ頑張ったとか、そんなことが軸になるわけがない。この方がどれほど私たちに大きな愛を注いでくださったか、本当にそこに目を留めて歩ませていただこうではありませんか。これは教会だ、教会作りましょう。これが教会だってことを経験させてもらいましょう。教会立て上げようじゃありませんか。そのために私たち一人一人、神様から愛をもっともっともっともっと味わっていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちがここにいるためにどれほど大きな愛をいろんな方々から受けてきたか思います。でもそれ以上に、それ以前にどれほど大きな愛をあなたからいただいてきたかということをもう一度思います。私たちのためにただ一人の御子を与え、その御子イエス様が私たちのためにあの十字架の上で私の罪を背負って死んでくださった、本当に神様は自分自身を与えて私たちのために救いの道を開いてくださった、その恵みを覚えて心から感謝をいたします。どうか主よ、私たちをその神様の愛の中に満たしてください。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、本当にあなたに愛されている愛ゆえに周りのお互いを愛していくお互いとならせてくださいますようにお願いをいたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。